聖書を朗読いたします。本日は旧約聖書出エジプト記6章2節から13節です。新共同訳聖書の旧約聖書101ページをお開きください。神はモーセに仰せになった。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という私の名を知らせなかった。私はまた彼らと契約を立て、彼らが起立していた起立地であるカナンの土地を与えると約束した。私はまたエジプト人の奴隷となっているイスラエルの人々のうめき声を聞き、私の契約を思い出した、起こした。それゆえイスラエルの人々に言いなさい。私は主である。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す。腕を伸ばし、大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神、主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると手を挙げて誓った土地にあなたたちを導き入れ、その地をあなたたちの所有として与える。私は主である。モーセはその通りイスラエルの人々に語ったが、彼らは厳しい重労働のため意欲を失って、モーセの言うことを聞こうとはしなかった。主はモーセに仰せになった。エジプトの王ファラオのもの元に行って、イスラエルの人々を国から去らせるように説得しなさい。モーセは主に訴えた。ご覧の通り、イスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうか。主はモーセとアロンに語って、イスラエルの人々とエジプトの王ファラオに関わる命令を与えられた。それはイスラエルの人々をエジプトの国から導き出せというものであった。以上の箇所から、無気力化に神の一手と題して説教をさせていただきます。人間は苦難に打ちひしがれて無気力になってしまうことがあります。そのような経験は一般的なことで決して珍しくないと思います。そういう時に他者からああせよこうせよと言われても聞き入れられないものだと思います。その気持ちのまま突き進むと、神も仏もあったものか、神がいるならばなぜこのような目に遭わせるのかと反発します。その思考パターンが繰り返されると、そこに人間の脳は心地よさを見出してしまう悪い癖がつくことがあると先日テレビで言われていました。別の言い方をすれば、その人は何らかの目的意識を見失っている状態なのだと考えます。そのような中で、私は主であると語りかけてこられても、心で聞くことはできないかもしれません。それが神なる主の呼びかけだと気づくこともかなわないかもしれません。助けを必要としているときに主が手を差し伸べてくれなかったと感情的に思い、その神なる主は自分に合う理想的ではない、理想的な方ではないと振り払うからです。今日の聖書箇所ですと、神から託宣を受けた モーセがそのままの言葉で語ったら、同胞からも聞き入れられませんでした。エジプトにおいて現実路線から著しく外れるようなその託宣内容は、彼らの反発を買うこと必至でした。ところでイスラエルの民をエジプトの重労働のもとから救い出すという主なる神の壮大なご計画は着々と進められていました。この神の一大プロジェクトの統括責任者に任命されたのがモーセです。彼は主の指示に従って動き、すでにエジプト王と交渉を始めていました。しかしモーセから見たら、主の仰せの通りに動いている割にことが思うように展開していきません。エジプト王は彼らの要望を却下し、主なる神の警告をも意に介しませんでした。第一段階で交渉が決裂した結果、イスラエルの人々が置かれた立場はむしろ悪くなってしまいました。エジプト人が脅威に感じ始めるほど数を増していたイスラエル人でしたから、今回の交渉の後からエジプト王は彼らに対して引き締めを図りました。彼らはエジプト王の下でレンガ作りをしていたのですが、レンガの材料の藁の調達については今後各自で行うよう新たな命令が下りました。しかしながらレンガ作成の割り当て量は同じままにされました。これがどういう意味をなしているか、現場では意図的に過重労働が遂行させられました。ノルマは減らず、業務量が増大しているのに人件費を削るブラック企業で働かされるのと同じ状態です。この顛末を受けて、人間的に見たらやぶ蛇になることをエジプト王に進言してくれちゃったモーセに対して、人々はお恨み申し上げますとおかんむりでした。かたやモーセの精神状態もよくありません。もともとリーダーの任は自分にはふさわしくないと自認していたので、失敗かどうか結論が出ていないことにも過剰に反応して、彼は自閉的になっていました。神様とイスラエルの同胞から板挟みになっている、そのような時に私は主であると語りかけがありました。モーセが頼りないように見えても、神はリーダーとして立てた彼に、イスラエルの人々とエジプト王ファラオに関わる命令を与え続けます。神は人々のうめき声を聞いたので、エジプトでの重労働下から救い出し、将来的なビジョンとして先祖に約束したカナンの土地を所有させるというのです。そのために今モーセが取り組むことは、人々を覆っている悪しき問題を示し、そこから脱却させることです。神は次にイスラエルの人々に対しても、私は主であると宣言しました。奴隷の身分から救い出すことが最終目的ではありません。主ご自身があなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となると宣言したことです。注意深く聞くならば、イスラエルの人々は先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブの神を重んじていて、自分たちは 神の民であると自負する人々であります。だから私たちはこの宣言以前に、彼らはすでに神の民ですよねと疑問に思います。それなのに神はまるで異邦人に対するように、ご自分が初めて出会う神であるかのような言葉を使って、私はあなたたちの神となると宣言しています。神は身腕を伸ばして審判を下す前に、イスラエルの人々から少し高みへと立ち、わずかに距離を空けてみせました。このことは神が彼らと明確な聖なる区別を求めていることなのです。それは神に対する彼らの意識が刷新されなければならないからです。今の彼らの意識のままでは、この先立ち行かなくなるからです。もっと具体的に述べれば、彼らの口が心からの賛美を持って私の主と告白し、神を拝することへ至らせられることを神は求めておられるからです。とはいえ、重労働で意欲低下著しいこの人々の腰を上げさせるのは、モーセでなくとも困難に見受けられます。過重労働による功罪が特に日本中にあふれていると私自身常々思う次第です。エジプトで起こったことと日本のそれとは質的に異なると思いますが、過重労働が長期間続くと人間の心を無気力に貶め、考える力をも奪い取る悪魔的な要素が働くことを覚えるものです。そうなった場合、そこに甘んじてしまう怖さもあります。エジプト王を神としているのか、イスラエルの先祖の神に従うのか、どうでもよくなっているとしたら信仰の危機です。誰が自分の神であるのか、信仰的自覚のもとに知ることは、神が導く先へと進む力です。ですから神は人々のうめきを聞いたとき、ご自身は決して忘れていないイスラエルとの契約を今一度知らせるのです。そして彼らはイスラエルの信仰の行く先に見える栄光を先んじて聞くことが許されたのです。無理解で反抗する人々に対しても、なお私は主であると繰り返し語りかける主がおられるのです。キリスト者の私自身、現実的に苦難に打ちひしがれている目の前にいる人に対して、神の救いなどとうとうと語れないと絶句するケースもあります。皆さんも他の人と接する中でそのようなことが少なからずあったかと思います。しかし主である神は、いかなる状況の人に対しても語りかけることができるのです。それは、私があなた方の神主であると言って主の栄光の目的のうちに入れてくださるお方だからです。そして我々人間は、この主の呼びかけに対して応答する関係性にあることです。この関係性が見失われそうになるとき、主は行動を起こされます。神と 人間との関係性を揺るがす一因に過重労働問題があり、とかく日本のクリスチャンにおいても無関係ではなく、軽視できないと思っています。日本独特の問題とこのエジプトでのイスラエルの人々の問題は一致しない部分もありますけれども、私たちは過労による無気力だけを言い訳、隠れ蓑にしてはいないかということも問われています。無論過労は日本において改善すべき問題との考えは私自身変わりませんが、苦難の中に置かれた時、私たちは何を求め、誰を主としているのかが明らかにされるのも事実です。さて、神はモーセに主の名を知らせ、神の言葉を託し続けます。モーセは同胞がきり聞いてくれないのに、自分がファラオを説得できるわけはないだろうと神に苦情を訴えます。唇に割礼のないものとは口下手の意味です。そのため彼の兄であるアロンが代弁者として立てられているのです。この時神はモーセの苦情に対していちいち返答していません。モーセに必要な援護はすでに神によって整えられているからです。それでも本人の心配は尽きなかったでしょうが、主のご意志とご計画が実現されるのであるから、我々人間は大いなる存在に目を向けていくことが大事です。またリーダーに選ばれた人は主から与えられるビジョン、大局観を持って突き進んでいくことが必要です。神の御業がそのリーダーを通してなされようとしているのですから、モーセのような個人的なつぶやきは 1,2 回ぐらいにとどめ、現に慎むのが良いでしょう。イスラエルが導かれたように、神は人々が知るべきことを神自らが語りかけ、そして人々がそれを知ることができるように前提してくださるのです。そう考えますと、人間が苦難に置かれているとき、それは主である神が呼びかけているときであります。私たちはその呼びかけに対して応答するとき、主がいかに我々人間を愛し慈しんでおられるかを知る道筋に置かれていることを信じるようにしてくださるのです。安心して主と共に人生の道筋を歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの大いなる恵みによって罪許され救いに預からせていただきました。多くの人が誠の神様を知らずにいて、サタンに囚われて苦しんでいます。一人でも多くの人がキリストの十字架を信じて救いに預かれるようにしてください。どうか人を恐れる気持ちから脱却し、誠の神様を恐れることをも覚えさせてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをします。アーメン。